皆さんこんにちは。新刊ラジオ第37回7月17日号、ブックナビゲーターの矢島正弘です。さて、本日は環境特集第2弾ということで、山本良一 Think the Earth Project 編集の気候変動プラス2度という本をご紹介します。題名からですね、推察できる通り、地球温暖化問題に関する本ですね。ではですね、本の紹介に入る前にですね、この地球温暖化問題についてちょっとお話をしていきましょう。地球温暖化問題とですね、名前としてはかなり前から知られているので、皆さん耳にしたことはあると思いますが、実際、この問題を詳しく知っている人は一体どれくらいいるんでしょうか。地球温暖化問題を考える上で今重要なこととしてですね、気候変動枠組み条約をもとに作られた京都議定書というものがあります。これは1997年に京都で締結されたものです。この温室効果など温暖化問題については1992年にリオデジャネイロで行われた国連環境開発会議、通称ですね地球サミットで決められた気候変動枠組み条約というものがあります。この条約はですね、締結国会議を定期的に行うこと、先進国は特に頑張って温暖化防止に努めるなど、枠組みを決めたというものだったんですが、これでもですね当時としては画期的なものでした。そしてこの気候変動枠組み条約に法的拘束力がないということで、具体的な二酸化炭素などの、温室効果ガス削減の比率などを定めたのが1997年に京都会議で決まったこの京都議定書です。この京都議定書で決まったことでですね、特に大きいのがやっぱりこのですね排出削減、温室効果ガスの排出削減についてです。結果としてはですね、先進国は2008年から12年の間に1990年と比べて最低 5% の削減をすること、またこれを前提として EU 全体では 8%、 アメリカは 7%、 日本は 6% の削減をすること、他の先進国も削減または抑制量を設定しますと。ただし旧ソ連東側諸国はベースラインとなる年を90年にしなくてもよしと。そして途上国の削減義務は数量としてはなし、頑張ってくださいと、そういったことが決まりました。この他にですね、決められたこととして、先進国が途上国に資金の提供をして途上国の排出削減をすることで、自分の国の削減量に加算できるというですねクリーン開発メカニズムや、また排出権をですねお金で売り買いできるという排出権取引なるものが、この京都メカニズムといってですね、定められたことです。この京都議定書はですね発行までにちょっと時間がかかってますので、その後にですねペナルティみたいなものにもついてもいろいろ決まったんですけども、ちょっとここでは、割愛させていただきます。でこの京都議定書、アメリカがね離脱しちゃったりとかでねなかなか発行できなかったんですけども、去年、ロシアが加入したので、やっとこさ発行されました。だからですね日本としても1990年と比べて 6% の温室効果ガスを削減しなくてはならないんですが、現状ではかなり厳しいんじゃないかなと思います。政府からもですねどうやって削減するかというですね具体案はまだまだ全然聞こえてきませんし、日本はですねそもそももともと省エネ世界一の国なので、こう技術的にもですねこの 6% 削減するというのはかなり厳しかったんじゃないだろうかと、まあそういう言い訳もあるんですが、決めてしまった以上対策を取らないとまずいはずですと。今は2006年なんですけども、1990年から比べるとですねすでにこの温室効果ガスの排出量は増え続けているという現状ですので、もうすでにですね決めた当時の 6% 削減では収まらないんじゃないだろうかと。環境税のこと、排出権取引のこと、またですねデジポット制度や、意外に重要なですね企業の自主的取り組みの推進などですねやれることはたくさんあるはずなので、そのあたりはこうですね政府以外にも、我々国民も考えてはいかなくてはならないことかもしれません。まあですねこの温室効果ガス排出と、地球温暖化の科学的つながりというのはまだ解明されてないなど問題はありますし、途上国の排出制限がないなどでねこういった問題もあるんですがね、さらに途上国といってもね中国は世界の 11% の CO2 を排出してるらしいから、ちょっとね途上国の排出制限がないってのもどんなのかっていう感じはするんですが、とりあえずですね現状として温室効果ガスの増加が地球に与えるものは、とりあえず計測的には出ているわけで、これを続けているとどうなるかわからないというね不安があります。地球のこと子供たちのことを考えるならやらなくてはならない問題でしょう。で一番気になるのがこの温室効果ガス削減しないとどうなるのか、気温が上がったらどうなるのか、こちらが書かれているのがこの本、気候変動プラス2度です。 地球の気温が18世紀末の平均からプラス2度上昇するとどうなってしまうのでしょうか。
2040年、地球の気温は18世紀後半に比べ 2.5 度の上昇を見せた。南極を覆う氷床の融解はとどまるところを知らず、海はその体積を増していく。多くの地域で洪水が多発し、標高の低い土地は水に浸かっていく。日本など、緯度の高い土地でもマラリアが発生し、猛威を振るっている。そして、地球の温暖化は、すでに止めることができない。
ということで、いきなり 2.5 度の上昇を見せてしまいました。そんなオープニングで始まります、今回の本紹介。ね、なかなかね、衝撃的な内容でしたよね。気候変動プラス2度。今回はそれを少し超えたところでの紹介だったんですけども、この2度という数字はですね、工業化以前の18世紀後半と比較して、気温上昇が2度を超えると、気候リスクが急激に増大すると、そういった統計が出ております。これはですね、長期的目標として先進国である EU が定めた温度です。今のまま何の対策もしない場合、2026年から2060年の間に突破するという計測が出ています。こう考えると最短だとあと20年で突破です。プラス2度。ということは今年生まれた子が20歳になる頃、今20歳の人が40歳になる頃ということですね。結構怖い問題ですね。僕たちの子供の世代にもまず関わってきてしまうわけです。ていうかですね、僕もまだ現役で仕事ができている年齢なので、非常に危ない。ちなみにですね、こちら、気候がですね、プラス2度になりますと、こういったリスクがあります。まず、水不足になる人が27億人。マラリアにかかる人が 2.3 億人。洪水の被害を受ける人が 0.3 億人。飢餓に苦しむ人が 0.1 億人と。非常にですね、なんかすごい現実味がない数字ですね。こう27億とか 2.3 億とかね。ですが、これはまたね、信憑性があることでですね、なぜかと言いますと、現状、その当時、18世紀後半と比べて 0.6 度の気温上昇が見られるのですが、WHO の発表によると、すでに2005年時点で、毎年15万人が地球温暖化の影響で死亡し、551万人が病気にかかっていると言います。一昨年ぐらいにね、フランスに熱波があってですね、1万4000人ぐらいが亡くなったと言われてますので、先進国にとっても一言ではないわけです。はい、というわけでこの本です。気候変動プラス2度。この本にはですね、衝撃的な絵や文章が載っています。まずですね、ページの右側、こちらに世界地図が載っているんですが、こちらがですね、世界地図のサーモグラフィーとなっておりまして、1861年から1890年の平均気温をですね、ゼロとして、そこから温度が上がったら、赤くなっていくというふうになっています。で、掲載されているのは1950年から2100年までのシミュレートなんですが、これがですね、びっくりするぐらいで、ね、パラパラ漫画みたいな、パラパラパラって抜くとですね、どんどん真っ赤になっていくというですね、もう後半においてはですね、ほぼ真っ赤です。気温がですね、こう3度上昇してしまうと、北極の氷床が溶けてしまって、その氷床の下にはさらにメタンガスが閉じ込められているらしく、さらに温度が上昇すると。まあ、怖いシミュレーションがたくさん書かれております。まあ、一応ですね、希望的なことを言っておくと、これはあくまでシミュレーションで、必ずこうなるというわけではありません。一応現在、世界最大規模のスーパーコンピューターで予測したうちの一つがこれだということです。あんまり安心できませんね。ただこの世界地図の赤さを見てですね、ああもうダメだ、地球は熱くなってっちゃうんだと思うんではなくて、これはですね、一つのシミュレーションの結果に過ぎません。さっきも言いましたけど、IPCC というですね、気候変動に関する政府間パネルっていうものがあるんですが、こちらのシナリオによると、場合によってはこのように熱くなってしまうんだけども、違うシナリオだとここまではいかないよというふうになっております。またドイツのポツダム研究所の研究によると、二酸化炭素が増え続ければ確実に2度を突破するのだが、大幅に削減した場合、突破の確率は 10% から 50% に下がると言われています。つまりはですね、今後の動き次第ということになりますと。まあですね、気候変動についてはまだまだわからないことも実は多いんです。最近のエルニーニョ現象などもね、分かってない部分があります。 しかし、このままではやはりまずいことになる可能性が非常に高いと言わざるを得ないというね、というのが正しいところでしょう。この本では気候変動に対しての歴史やまた今後の見通し、さらに気候について非常にたくさんの知識が得られます。他にも、こういうことにならないようにする取り組みや環境ビジネスのようなものまで紹介されていて、地球温暖化、そしてこれからの世界について簡単で非常によく理解できる本になっております。今を生きる方、特に子供がいる方にはぜひ読んでいただきたい一冊です。気候変動プラス2度。山本良一。Think the Earth Project編集。ダイヤモンド社より1260円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間が来てしまいました。今回はですね、もう完全に、地球温暖化特集って感じでしたね。いかがでしたでしょうか。まあね、こういう環境問題を考えることはね、現在の世界では非常に大切なことですしね。今社会的企業というものもどんどん増えてきてますから、ビジネスを考える上でも環境を考えることはいいことではないでしょうか。これからはですね、環境にいいものを買おうというグリーン購入、こちらも一般的になっていくでしょうから、やっぱりビジネスにとって環境というのは切っても切り離せないものになっていくと思います。でですね、前回にも紹介しましたエコジャパンカップのプロデューサー服部さんからですね、コメントをいただきましたので、最後にこちらの方のコメントで締めさせていただきます。まず、環境問題全体のことについてのコメントをいただきました。ここ50年で住んでいる人類の人口はその前数億年の全部よりも多いのです。これが深刻な環境問題の源です。環境問題を考えることは未来の人類へ向けて想像力を豊かに膨らませることです。自分や周りや地球の人や生き物の幸せのために必要なものは何なんだろうと考えを巡らせてみると、あなたの想像する力が鍛えられます。小さな変化が重なっていくと大きな変化を生み出していきます。今これを聞きながらイメージしたことをぜひ書き留めるところから始めてください。続きましてですね、エコジャパンカップについてのコメントもいただきました。環境省や NPO が中心になって、いよいよみんなの知恵やアイデアを集めて環境ビジネスで環境問題を解決しようというエコジャパンカップというコンテストが始まっています。あなたの環境に対してあなたが書き留めた発明やアイデア、ぜひ応募してみてくださいということです。ぜひですね、こちらエコジャパンカップの方にもご参加ください。はい、といったところで新刊ラジオ、次回は7月19日の水曜日になります。今度はですね、一体どんな本を紹介するんでしょうか。こちらもですね、お楽しみにしておいてください。ではでは、お相手はブックナビゲーターの矢島雅宏でした。